週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚ぐるくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするぐるくんラジオ、略してぐるラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。ぐるくんラジオ、略してぐるラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのくすのきと
ペッチです。
本日のトークテーマは飛行機、
はい、
ツイキャスでのコメントをお待ちしております。
待ちしてます。
後半はぐる散歩那覇空港駅編をお届けします。
はい、はい、ということでね、
はいはい、
なんか今週というかね、すごいバタバタな日本人というか、
そうですね、びっくりしました ね、うん、
ね、
ちょっと台風でね結構大きい被害が関西であったかと思ったら、
うん、あり
ましたし、うん、翌日にはすぐね大きい地震が北海道であるという、う
ん、なんかねもう災害だらけ で、
そうなんですよ、ね、
今年というかもうねここ数年
そうですよ、ね、
本当に災害だらけでちょっと怖いですよね。
異常気象が続いてるし、
うん
ね、ちょっと予測できないことも結構多いですからね、うん、ちょっと心配が続きますけどね。
リスナーの皆さんは大丈夫でしょうか。
そうですね、うん、皆さんお住まいの地域は被害などはなかったでしょうかね、
はい、
沖縄はごくなんか毎日平和に
平和に、はい、
ね、過ごしてますけどね、ありがたいことに。
今日はちょっと風が強かったな、
そうですね、熱帯がね、台風にはまだなってないのかな、熱帯が、
うん、結局ならないのかな、
ね、
あれは、
うん、なるって話でしたけど結局熱帯のままちょっと上がっていく感じでしたね、
うん、とにかく今日は風が強くて、はい、
そうで
した、どうしようって思うぐらい
本当に急に強くなりましたからね、
うんうん、私事ですけど今日髪を午前中切りまして、
はい、
あの消すなんかせっかくセットしてもらったのに、うん、あの風でブワーっとも
うね、あーもう帰り道にはもう整ってないっていう
もうダメじゃんっていうラジオまで持たなかったなっていう
残念
感じの午前中を過ごしました、はい。でね、あのメッセージの方が届いてます、
う
ん、
はい、
ドサンコグルクンさんから、はい、はい、ドサンコグルクンです。大地震による停電、食料不足で確かな情報を手に入れるのが難しい状態が続いていますが、周りの人と助け合ってなんとか前向きになろうとしています。とりあえず無事の報告のためメッセージしました。落ち着いたらポッドキャストで聞きますね、ということでメッセージいただきました。
ありがとうございます。
ね、北海道のリスナーさんなので、うん、本当私たち心配してたんですけど、
ね、ね、すぐパッとね、うん、ドサンコグルクンさん大丈夫かな、
う
ん、
パッと出てくるっていう、
ね、出てきましたけどね、うん、こんな停電でちょっとね充電も大変な中、うん、メッセージくださってありがとうございます、
ね、安心しましたね、
本当、うん、ね、ほっとしましたよ、うん、
ねえ、
本当に、ね、なんかニュース見ててもね大変ですもん ね、 ね、
大変ですよね、うん、あんなにこう停電もね長く続くことってやっぱり今の時代ないじゃないですか、
うん、そうです、一部がね復旧しないと分かるんですけどね、うん、あんな全域がもう1日近くつかないっていう。
ちなみに私前回帰省した時に、あの自分の地元の本当に近所の地域が停電しましたね、あの数時間停電してて、ああいうのって結構早く復旧するじゃないですか、
はいはい、
どうもカラスが電線いたずらしたみたいで、あのその電線がどこなのか特定がわからないまま
いろいろし
てて、
ね、
うちのばあちゃん家の畑に立ってる電柱が原因だったんですけど
ちょっとそれは
おおと思いながら
面白い話だけど
そんなことがあったんですけど、 あれでもね数時間だったんですけど夕方からの、うんうん、それでもやっぱり不安になりましたし、
ね、
あと冷蔵庫の中身どうしようとか、うん、
やっぱり電気が一番ちょっと不便ですよね、
うん、不便ですね、うんうん、
ね、まあ、ツイキャスも皆さん来てるようですが、はい、来てますかね、
はい、ヨシーさんからこんばんはということで、今夜もよろしくお願いします。タイゴさんもヤホーということで、地震来た時電話しながらアプリゲームしてた
大丈夫かい、
ねえ、うん、いやでも地震来た時ね皆さん寝てたりとか、うん、したような時間帯ですよね。
そうですよね、
大変ですよね、はい、秋の川島あゆみるきさんこんばんはということでよろしくお願いします。レッツさんもハイサイ、ハイサイこんばんは、ひよこピピを頭の中リピートということでライツさんから来てますが、
どうしたどうした
どうしたどうしたかっちゃんさんからこんばんはということでお久しぶりです ね、
なんかね、もう最初から、うん、あのセブンさん千人さんという拍手を最初にいただいて、はい、ありがとうございます、うん、
はい、ということでグルクンラジオ、略してグルラジオは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン .沖縄、メールアットマークグルクン .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。フリートークテーマは飛行機ということでね、はい、
今日もざっくりしてます、
はい、
飛行機ですね、
うちの番組ざっくりしたトークテーマなんですけれども、はい、その前にちょっとツイキャスいきますね。長谷川さんから、はいはい、こんばんは、試合がなくて安心タイガースということでね。
いや、ここ2戦ぐらいはアホみたいに点数取ってましたけどね、
うん、本当ですか。なんかその時も知らないんですよね。毎週金曜日調子悪かったりするじゃないですか。そうそうですね、大体、うん、私タイガースなんか調子が悪いままの記憶しかないので。
そうですね、うん、私もちょっとねパタパタしてトラホもできずにね、
そうなんですか、
いたもんですからね。
長谷川さんが続いて、飛行機の話、はいはい、昔初めて乗る人に靴を脱がないとダメだよと言ったら信用してた、そんな一人ですってことでね。
これ聞いたことありますね。飛行機乗ると靴脱がないといけないよとか、ね、結構昔の感じですけどね。
でも最近のはね、なんかちょっとふかふかしてたりするのでね、
あちょっとね、うん、ちょっと初めて乗るなら、
初めての人はもしかしたら脱ぎたくなる気持ちが、うんうん、あるかもしれないですね。
飛行機乗っちゃったら靴まず脱ぎますけどね。
私も脱ぎますね。
すぐ脱ぎますけど、ね、
もう特にヒールとかを履いてる時とかもすぐ脱ぎますね。
しんどいですからね、
うん、しんどいので。くすむきさんはどうですか、飛行機は結構乗りますか。
私はもうね、うん、ここ 2,3 年はちょっと ほとんど旅行に行ったんが、その前はですね、うんうん、年に何回か甲子園に行ってるので飛行機は乗ってたんです、うんうん、ここちょっと仕事がいろいろ忙しかったりしてですね、うんうん、旅行行ってないんで、うん、飛行機はほぼほぼこの前2月に久しぶりに乗ったぐらいですね、
うん、あそうなんですね、うん、
メスさんはよく飛行機利用するんじゃないですか。
私はかなり利用しますね。うん、あの地元に帰るときは、うん、あの一番安いのはやっぱりピーチで、うん、ピーチで福岡空港行って、うん、福岡空港から高速バスで佐賀まで帰るっていうルートなんですけ ど、
なるほど、
うん、安いとあの往復で1万円以内になったりとかするので、
お安い
すごく安く済むんですよね。ただやっぱり LCC は、うん、あの狭いので、うんうん、いかにこの時間をあの睡眠に当てられるかっていう、
あなるほど、ね、
確実に寝ないと、うん、やっぱり身長が高い分座席が合わなかったりとかするので、うん、はい、体がしんどくなるので、うんうん、とにかく、飛行機に乗る前に、うん、もういろんな仕事とか家事とか全部終わらせて、うん、はい、ちょっと疲れた状態で飛行機に乗るみたい な流れを作るとスッと眠れるので、うん、もう飛び立つ前から寝てる時ありますし、
もう寝るしかないんですね。
寝るしかないですね、
やることがない、うん、まあ、飛行機って基本ね、私も乗り物全部そうなんですけど、うんうん、すぐ寝るんですよね、
うんうんうん、
動いてもすぐ寝ちゃうっていうところがあってですね、特にじゃああれなんですね、あんまり私 LCC 乗ったことないか分かんないんだけど、まず機体が小さいということ、
う
ん、
そうですね、
まあ、詰め込んでるのかな、
詰め込んでます、座席が結構ギュギュなので、うん、例えば最近だとやっぱり外国人の方も結構乗ってることが多いので、うん、すごいあの大柄な方とかはもう本当になんか座席が子供用なんじゃないかっていうぐらい の、 あの見た目してる時があって、
そうなんだ、
すごいこれは大変そうだなって思いますね。
大きさっていうのはね、ちょっとやっぱりこうたった2時間とか3時間でもやっぱり快適に過ごしたいですからね、
うん、はい、そうなんですよね。なのでやっぱり飛行機の中でちょっと仕事をしたいとか読書をしたいっていうのにはやっぱり LCC は向いてないかなっていうところがありますね。長谷川さんから、格安飛行機ってどんな感じなの、乗ったことないっていうことでね、那覇空港の場合はまた特殊で、うんうん、 貨物の方から出るので、一旦倉庫に搬入されるというかしかもバスもすごいたくさん往復してるわけじゃないので、その1個のバスにすごい量の人数乗るので、なんかどっかアジアのなんだろうバスというか、
あのくらい東南アジアに来ましたみたいな感じのね、
あんなぎゅうぎゅうなバスな感覚で、乗るので、まずその移動もあるのですごく大変ですね。
なんか結構早い時間に空港が、私の友達がピーチで来て、もうなんか荷物みたいだったよっつって、貨物から出たよとかいろいろ言
って
、
なので自分は荷物って思ってあの乗るのが那覇空港からの LCC だと思ってます、私は、
そうなんだ。
なのでやっぱりもうおとなしく寝るが一番快適かなっていう、
じゃあ飛行機はもうちょっとこだわるっていうか、もう全日空以外乗らないっていう、こう JAL の方が聞いたら申し訳ないんですけど、全日空以外乗らないと決めて全て旅行を組むもんですから、でこのちょっと席がね狭いとかね、ちょっと十分狭いんですよね、私が思うには。普通の全日空とか JAL とかでも、だからおよそ信じられない。
それよりもっと狭くなりますね。私の場合はあの膝が前の座席につくぐらいになります、なので結構ぎゅうぎゅうなので、やっぱ楽にするとしたらもう靴を脱ぐぐらいしかできなくて、だから逆にこう首元の、ね、クッションとかをやると、またあの座席が私の場合合ってないので、それもしんどくなるので、もう何もない状態でなるべく服も緩い感じの、ゆったりできるやつを着てどうせ実家に帰るので、だいたい福岡に行くときは、っていう感じで乗ってますね。
結構工夫をして乗らなきゃいけない、
工夫をして乗らないとやっぱちょっとしんどいかなっていうところはありますね。あとはやっぱりあのトラブルもちょっと多いので、LCC はあの優先順が多分低いのかな、
発着のね。
そうなんですよ。なのであの機材繰りがうまくいかなくなりましたって言って突然欠航になったりとか、
そう突然欠航って聞きますから、恐ろしいなと思って。
私も結構ピーチ年に 2,3 回は乗るんですけど、今年初めて、ラジオでもちょっと話したかなと思うんですけど、あの1回機材繰りができなくて欠航ですっていうのを言われて、でもどうしてもその日あの佐賀に帰らなくちゃいけなくて、っていうのもお父さんの定年祝いと弟の就職祝いで、あの家族4人旅館に泊まるっていう日だったんですよ、夕方までにはあの地元に着いておかなきゃいけないっていうミッションがあって、私には美味しいご飯と温泉が待ってるっていう状態で、どうしようどうしようって思ったら、ちょうどあのスターフライヤーの北九州線が、出ていたので、一旦北九州に降りて、そこから電車で
北九から、
佐賀っていうルートが一番早かったので、
ただ幸いなのはやっぱり九州つながってるから、電車があるっていうのがね、なんとかなりますよね。
どこかしらに降りれればっていうところがあったので、
なるほどなるほど、
そんなのがありましたね。
結構大変だもん。
あとはあの鳥があのガラスにぶつかって、あの安全確認のためしばらくあの飛べませんっていうことで、あの狭い機内の中閉じ込められて1時間半ぐらいかかりましたかね、安全確認に。やっぱりね、空を飛ぶものなので安全確認大事なんですけど、
絶対してほしいですけどね、逆にね、これやるのも嫌だ、
下ろしてほしいって思いながら、過ごしましたね、その時は。
詰め込まれっぱなし辛いですね。
どんどんメッセージ来てますが、大吾さんから、飛行機2往復しか乗ったことないってことで。
あ、そうなんだ、飛行機あんまり利用しないですね。
あれですね、あの例えば修学旅行でしか使ったことないっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね、
長谷川さんから、どさんごくるくんさんって北海道の人でしたよね、地震大丈夫だったのかなっていうことで、オープニングで ね、あのメッセージいただいてたのでご紹介したんですけれども、
はい、
無事でね、安全、確認をさせていただきました、
はい、リスナーさんも気にしてい
ら
っしゃ
る、みんな気にしてるっていうおじゅんさんから、こんばんは、飛行機最近乗ってないですが、身長が低いのでよく上に乗せた荷物を降りるときに取ってもらうことがあります、人の優しさに触れることができる時間ですってことで。
なるほど、
私あの逆に身長高いので、あの取れないでいる方いたら取ってるタイプです。時間あるのでやっぱりあのドアが開くまでに、その間下ろしてます、ね、
結構重たいものがあったりすると、男性の方がすっとね、取ってくださったりとかね、周りの方は気を使ってくださいますよね。
いつの間にかあのちっちゃいお土産袋とかが奥に行っちゃったりとかすると、取れないでいる方がいらっしゃったりするので、はいはい、私はあの大体見えてるので吸って取ってあげてっていうこと
あれあれってなっちゃう
ね、みんなスムーズに降りれた方がいいですからね。
そうです、もちろんそうですよね、う
ん、みんなで協力してできたらいいですよね、うん、長谷川さんから突然結婚ってないよなんて
ことですね、
いっぱいあります。本当に
これは辛いですよ、うん、諦めきれんところ
そう、諦めきれない時のもう頭フル回転させてどうやって帰るかみたいな、
うんうん、結構大変
ガッチャンさんから、はい、僕は沖縄行くのにスカイマークって決めてるってことで、
スカイマーク、
うん、スカイマーク結構いいんですよね、快適です。
そうなんだ、うん、
あの沖縄来たての頃はまだピーチとかがなかったので、
はいはい、
うん、なので私は最初の頃はスカイマークで福岡まで帰ってましたね、
うん、あ、うん、
なのであの頃はスカイマークが一番安い。
スカイマークってなんか LCC ではないのか、
なんか LCC
となんか微妙なラインですよね、
微妙 な、 なんか中間ぐらいになって、ね、昔はね一番格安だったんですけど、
う
ん、
そうそう、そのイメージだけど今ピーチとかなんちゃらとかいろいろ出てきてるから、うん、
最近全然乗ってないのでスカイマークも乗ってみたいなってちょっと思いましたね。
なるほど、う
ん、懐かしいということでね、意外とね飛行機のエピソードたくさんいただけて嬉しかったです、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ぜひね今後もねなんか面白い飛行機のエピソードあったら、
そうですね、
はい、メッセージいただけたらなと思います。
はい、お願いします。グル散歩です。グル散歩はね、はい、あのモノレール駅を回ってる我々なんですけれども、うん、今回は那覇空港駅ということで、
はい、ということでね前半のトークテーマが飛行機だったんですけど、
そうそう、飛行機だったんですよね、はい、まあ、那覇空港駅っていう駅がどういう駅かっていうのをちょっとね、
はい、
お話ししておきますと、日本最西端記念碑というね、
うんうん、
一番西にある駅というものが、オブジェが、ね、こう飛行機からこう、
ね、
うん、駅に行くとすぐ見えるところにありますけどね、はい、でこちらの駅ですね、2017年度の1日の平均乗降人数がですね、
うん、
12,757人ということで、
そんなに
結構いそうですけど、実はこれね一番ではないんですよ、うん、
え、一番じゃないんですか、
じゃないんですよ。沖縄で一番乗降がある駅はどこかご存知ですか、うん、
どこですかね。でも一番乗ってて感じるのは、うん、県庁前での出入りが多いかなっていうのが、うん、
おっしゃる通り
ありますね。
1位がやっぱり県庁前駅なんですけど、でもそれに次ぐ2位が那覇空港駅ということでね、あのちなみに一番乗降少ないどこかご存知ですか。
うーん、古島駅とか。
あ、近いね。
義母
近い市民病院前です。
あ、そっかそっかそっか、
はい、忘れがちの
っ
ていうね、まあ、ちょっとモノレール豆知識、これもずっとね開業から大体そんな感じなんですけどね、ですけれども、
うんうんうん、
まあ、こちらの駅の方が島式ホームっていうね、うん、一面に2線あるのをね島式と言います、うん、で坪川駅みたいにあの分かれるとこ、の上り下りが分かれてるところは相対ホームって言って、
う
んうん、あの2面2線あるんですけど、うんうん、まあ、島型のね島式ホームっていう携帯を取ってて、だいたい1番線から出てますけど、うん、まあ、多い時とか2番線も使ったりするような、うん、まあ、終、まあ、支点駅であります。で、まあ、コインロッカーの大型のものが4台あったりとか、あとサンゴコーヒーさんが入っててね、
はい、
あのコーヒーが飲めるよっていうね、うん、まあ、ちょっといろいろ買い物をやっとできたっていうね、サンゴコーヒーさんがあったりします、うん、この駅でですね、まあ、うん、近くは何があるかって当たり前に那覇空港があるわけです。
はい、
那覇空港に行くときはもう皆さん使われる駅ということで、うん、まあ、県外の方にもおなじみの駅ではないでしょうかね、うん、ではちょっと近所を散歩するということで、
はい、
まあ、我々が散歩したのは当たり前に那覇空港だったんですけど、うん、空港行き慣れてるベッチさんは、まあ、空港普段は利用するとしたらどこでよくするんですか。
私すごい早いんですけど、うん、移動が、はい、もうモノレール降りたらすぐ、はい、あの2階のお土産コーナー行って、
はいはい、
地元とかで会う人 の、うん、あのリストをもうすでにモノレールの中で上げてるので、はい、それに合わせてブワーッと買い物して、うん、そのままピーチだったら、うん、あの LCC のバス乗り場に行ってスッと乗るっていう、もう無駄がないように。
あ、なるほど、うん、
でも水分とかも一切取らずに、
うん、
飛行機の中で絶対トイレに行きたくない人なの
って、うん、行きたくないですね。
そうなんです、あの窓側とか真ん中の時にすいませんって言いながら出るのがすごく嫌で、うんうん、なのでもう水分はなるべく取らないまま乗るっていうの、うん、ご飯も絶対次福岡空港に着いてラーメンを食べるみたいな目標があるので、うん、もう絶対何も食べず、ね、飲まず食べず乗るっていう、
確かに那覇空港のレストランって利用ってはないんですけど、うん、行くときに必ずですね3階のもう JAL 側 の、 あの方搭乗手続き側の方にあるまあサンドイッチ屋さんの方でサンドイッチを買うっていうのが私のもう楽しみだったんですよ、うんうん、これを買って飛行機で食べるっていうのが楽しみだったんだけど、そこの店がですね先日がもう半年ぐらい前に飛行機乗った時に行くと、うん、もうサンドイッチ売ってなくてホットドッグしかなくて、もうちょっと出発から心が折れたということがありますけどね、空港でしか食べられないのにと思いながらね、
たまにしか乗らなかったりするとね、うん、突然あれ前あったのがなかったっていうこともありますね。そうそう、
びっくりしましたよ。空港ではね、うん、やっぱり展望スペースがありますので、うん、ここは、まあ、もちろん飛行機乗る乗らない関係なくね、うん、皆さんも出て行って見れるんですが、あれお金いらないですよね、う
ん、いらないんですけど、
お金入れるとこありますよね。
そうなんですよ、たまになんか有料になる時もあるみたいなのをネットでチラリと見たこともあって、うん、あただ私たち行く時は何回かね、うん、展望スペース一緒に行ったことあるんですけど、毎回無料なので、
毎回無料なんですよね。
おそらく無料じゃないかなと思うんですけど、
でもお金を入れるシステムはあるみたいな、
あるので、もしかしたら有料の時も運悪いと、まあ、
今後有料になるのかもしれないし、
あるかもしれないし、
まあ、現状、うん、我々行った時は無料で、うん、見ることができましたよね。
でほぼほぼ毎回ね、大体貸し切り状態で、
うん、
見れるって、あんまりその人気がないスポットなんですけど、うん、うん、なんかねお子さんとか連れていくとすごくね、うん、楽しめるんじゃないかなっていうスペースなんですが、
やっぱり飛行機をよく見たいってなると、うん、中の方のガラス張りの方が実は見えたりするじゃないですか。
そうですね、う
ん、フェンスが結構やっぱ当たり前に安全性で高いもんだから、はい、ちょっと見づらいっていうことはあるかもしれないですね、子供さんとかはね、うん、でも結構面白い空間だと思うんですけどね、うん、なんか謎のオブジェとかってね、何でしたっけあれ、何とかっていう、
そうなんですよ、
なんか赤いなんか変な、
うん、不思議なだってオブジェもあって、
うん、誰に見せたいんだこのオブジェはっていうね。
そう、なんか結構ねいろいろあの、うん、工夫されてはいるんですけど、
ツイッターでね、うん、フェチさんがこう上げてたオブジェがあったんですけれども、
後でねぜひ見ていただけたらと思うんですが、うん、
で見るとこって言ったらやっぱりこの展望スペースぐらいじゃないかと、
うん、そうですね、うん、
ということで
空港だったら、
うんうん、まあ、これでまあここで見るのはこんなもんだろうということで、次はまあ恒例の何か食べると。
そうですね、毎回何か食べてます、
はい、食べてるっていうのはまあグル散歩なんで、うん、
はい、
何食べようかということでいろいろ見たんですけどね、うん、まあ、その時間帯的なものがあったのか、結構どこもいっぱいではありましたよ ね、
そうですね、
すぐに入れなかったですね、うん、な沖縄料理のお店もありますし、普通 の、 あの、うん、レストランっていう感じもありました し、うん、
ま、し、
まあ、グルメのサンドイッチが入ってたのが私はねびっくりグルメのサンドイッチが入ってるっ て、 ってちょっと変なテンション
すごいね、クソキさんテンションが上がった瞬間でしたね、
上がってました、
あの日一番
うっかりちょっと名前をね忘れてしまったんですね、行ったレストラン の、 ね、
一番奥 の、
奥のね、洋食のレストラン、ね、
そうなんですよね、
ちょっとすみません、あの
何ビールだったかな、
うっかり忘れてしまって、うん、申し訳ないんですけど、
す
お店に行って、
うん、で
一応沖縄っぽいもの食べなきゃっていうことで、うん、私はとりあえずあのアグー豚のカツカレーみたいな、
そうですね、
食べた、
うん、どうでしたか。
美味しかったですよ、うん、やっぱり、まあ、アグーだからなのか豚の臭みがないというかね、うん、結構あっさり食べられるようなもので、まあ、当たり前に辛くはないんですけれども、
うんうん、
辛いものがないので世の中にはでも味は結構美味しかったですよ、うん、っていつもねあのごめんねって言いながらねカレー食べるんですよ、
そばで
ね、
うん、あの楠木さん辛いものをオーダーすると私にもう謝り続けるっていう食事中ずっと10回は絶対謝りますよね
なんか申し訳ないな、ふわって辛いの行くんじゃないかって心配になって
大丈夫です、香りは大丈夫なので、
うん、
まあ、と言いつつ、
でベチさんは何食べたんでしょう。
私はパスタだったので、
う
ん、普通のメニューだったんですけど、うん、結構ボリュームもあってね、
そうですね、
うん、美味しかったし、
座席セットにして食べてましたね、
うん、そうなんですよ、座席もなんかしっかりしたので、うん、打ち合わせされてる方とかもいらっしゃって、
そうですよね、うん、結構ゆったり 過ごせましたね、うんうん、だからお店よく見ていたら少しゆっくりしたい方は、うん、空いてるお店を探すこともできるし、うん、パッと食べたい人は A&W とかも入ってますので、うん、その辺行ってみるのもいいかもしれない、
ね、
はい、
それぞれね、あのどこも沖縄なメニューもあるので、うんうん、どこ入っても楽しめるんじゃないかなと思います、
まあ、那覇空港の越しの際はですね、はい、一度レストラン街も回ってみてはいかがでしょうか。はい、あっという間にエンディングのお時間です。
早いですね。
グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。次回のグルクンラジオ、略してグルラジオはトークテーマがですねざっくりしますよ今回も調味料
調味料、はい、
もういつもざっくりしてるんですけどね、
お好きな調味料教えてください、
お好きな調味料雑ですね、
なんだろうな私、
うん、でちょっとなぜ調味料かというと、実はですね、はい、私とあるお塩専門店に取材に行ってまいりまして、うん、次回の我流操作でこちらの方をご紹介していきたいなと思いますよ。気になりますね、うん、次回9月14日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はクスノキと
ペッチでした。
さよなら、
さよなら、また来週。